今日は使徒の働きの12章です。このところには救いの力のことが記されてあります。一節にヘロデ王のことが出てくるわけですけれども、このヘロデ王は実はユダヤ人ではなくて異邦人であり、ローマ政府によって傀儡としてその地方を治めるようにさせられたわけです。ですから彼はユダヤ人の関心を買うということが一つの目的でした。そのことのために2節にあるヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺し、そしてまた4節にはヘロデはペテロを捕らえて牢に入れというようなことを、彼は人の関心を買うために行ったわけです。そしてこのことのために教会はどうしたのか。5節に教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた。教会のできることは何かっていうと、実は主なる神様に熱心に祈りを捧げるということであるわけです。教会の働き、力は実はこの祈りに表される。この祈りによって神様は私たちを必ず助けてくださるわけです。この神様の助けは7節に主の使いがそばに立ち、牢の中を光が照らした。御使いはペテロの脇腹をついて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。神様はご自身の使い、天使をもってこのペテロを助けるということをされたわけです。ペテロはその時何が起こっているのかわからない、もう常識では考えられないようなことが起こったわけです。もうまさに奇跡としか言いようがないわけです。しかし神様は必ず私たちの祈りを聞いてご自身の救いの御業を成してくださる。私たちはそのことを信じたいと思います。11節を見ると、ペテロは我に返っていった。今本当のことが分かった。主が御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤの民のすべての目論みから私を救い出してくださったのだ。この奇跡は主なる神様がなしてくださった。そしてその原動力は祈りにある。そのことが彼は分かったわけです。自分は祈ってもらっている。ですから12節を見ると、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行った。ここはかつて最後の晩餐がもたれ、そしてペンテコステの時には120人余りの人たちが集まって祈っていたところであるわけです。ですから祈りによって神様の御業がなされる。私たちはそのことを知ることができるわけです。そしてペテロは17節を見ると、このことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言ってるわけです。このヤコブはイエス様の弟になる主のヤコブ、彼はこのイエス様が復活されてからもう自分の言うなれば兄であるわけですけれども、もうキリスト救い主として信じて、彼はエルサレム教会の指導者の一人となったと言われているわけです。ですからこの大切なことをその主の兄弟ヤコブ、また他の主にある兄弟たちに知らせてくれと、そのように伝えたわけです。そしてその一方でヘロデはどうしたのか。19節を見ると、ペテロを探したが見つからないので万兵たちを取り調べ、彼らを処刑するように命じた。もう血も涙もない、もうまさにこの残虐非道の人であったわけです。そして彼はこの地方に行って演説をするということをしたわけですけれども、そのところに集まった人たちは22節に神の声だ、人の人間の声ではないと叫び続けた。言うなれば、その人たちもこの支配者ヘロデのご機嫌を取って食料を得ようと やってきたわけですけれども、その時に起こったことは23節に即座に主の使いがヘロデを撃った、ヘロデが神に栄光を着さなかったからである、彼は虫に食われて息絶えた。主の使いがここではこの悪をなしたヘロデを撃つ、一方では牢獄に閉じ込められていたペテロを救出する、全く違った働きがなされているわけです。神様は真実な方であるわけです。また公正な方であるわけです。偏ったことはされない。私たちは何よりもこの主なる神様に祈り求め、そしてまた神様の公平な御業がなることを私たちは期待したいと思います。そしてこのようなことがあっても、24節に神の言葉はますます盛んになり広まっていった。ですからどのような迫害や困難が起こっても、神様のその願いはもう一人でも救われるということであるわけです。そのことのために奇跡が行われる。私たちは天使を見ることはできません。なんでこんなことが起こったんだろうかと思うことがあるかもしれません。しかしそれはまさに神の御使いが助けてくださった、その技を成してくださった。そしてそれはこの小さな自分の祈りを神様は聞いてくださったんだ。私たちは心から主をあがめ、またますます祈りに励むものとさせていただきたいと思います。